パス IR セミナー in 福岡。この時間は2月4日に福岡で開催したキャンパス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4575、東証グロース上場、キャンパスの IR 活動の一環としてお送りします。
抗がん剤に特化し、臨床試験段階の複数の自社創出化合物を持つ創薬バイオ企業です。免疫系抗がん剤の効きにくい状態を解消する免疫チャッカーアプローチの CBP501 は、治りにくいことで知られる末期膵臓がんを対象とした臨床第2層試験に成功し、現在第3層試験の準備を進めております。それではご紹介しましょう。証券コード4575、東証グロース上場、キャンバス代表取締役社長の川辺拓さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
株式会社キャンバスです。代表取締役社長の川辺です。よろしくお願いします。キャンバスの特徴は、自分たちで作った抗がん剤の元を自分たちで臨床試験の早期早い段階までをやって、その後製薬会社さんにバトンタッチするなり、ひょっとしたら自分たちで最後までかもしれませんけれども、そういう会社です。もっぱら抗がん剤というか、がんを治したいということで始めた会社で、現時点でやれることは抗がん剤が一番近道ということで抗がん剤をやっています。で、私たちの強み、小さい会社ということが強みだと思っています。基礎研究と臨床開発の両方のチームが同じフロアの中で仕事をしてまして、すでにアメリカで臨床試験いくつもやっていまして、その臨床試験から得られるデータを日々の研究にの方向性に生かしたり、あるいは何が起きたんだろうということを狭い中で情報を密にして、コミュニケーションを密にしてやれているというのが小さいゆえのいいところだというふうに思っています。で、ちなみに臨床試験はすべてアメリカの FDA の規制下でやってまして、これも少し特徴的だと思うんですけれども、その臨床開発をできるチームがこんな小さい中にいるというのも特徴だと思っています。創薬パイプライン、薬の種のことをパイプラインというふうに呼ぶんですけども、うちが持っている薬の種 CBP501、 CBS19106、 その他という状況です。現在企業の価値として大事なのが CBP501 で、臨床試験の第2層試験を早期終了したという、これについてもっぱら後でご説明させていただきます。で、その他に CBS9106 というのも臨床試験の第1層が終わっています。で、それ以外に次の薬の種ということで控えています CBPA08、 これは501の後継にあたる次世代にあたります。 CBT005 というのはまだ本当に種の段階なんですけれども、私は個人的にとても期待しているものになります。臨床段階にある2つの化合物のまとめです。免疫着火剤と呼んでます CBP501、 アミノ酸が12個くっついた小さいペプチドっていうものなんですけども、臨床の第2層試験、膵臓がんの3次治療、膵臓がんの最後の治療と言ってもいいかもしれないですのところで臨床試験をさせていただきまして、主要評価項目を達成し早期終了ということで、これ主要評価項目っていうのは、これを主に試すための試験をやりますと最初に宣言して試験を行って、その宣言に見合った結果が得られた、良い結果が得られたということですね。治療が3剤併用といいまして、3つの薬剤を組み合わせて行う試験です。 CBP501 とホンジョタスク先生で有名なオブシーボ、ノーベル賞を取られた、それと昔から使われている白金製剤であるシスプラチンという3つの薬を組み合わせた治療です。で、最初に決めていた3ヶ月間病状が進行しないという患者さんが何人出ますか、何割出ますかというのがハードルだったんですけれども、そこを目的を達成しまして良い結果が出ました。臨床試験で決めていたのはそこなんですけれども、最も大事な実際生存期間が伸びているかとか、病状安定している期間が長いかとか、そういうことももちろん調べています。それで良い結果だったということです。ということで今第3層試験の準備をしています。 でつい最近、アメリカの FDA から膵臓がん対象のオーファンドラッグ指定というのを受けました。これは希少疾患の指定ということで、患者数がアメリカで年間20万人以下のものに指定されるんですけれども、これが指定されますといろいろな臨床開発に都合のいいアドバンテージ利点があるというものです。
これは社長あれですよね、一番上のところにあるその臨床第2相試験、3剤併用投与群の両方で、無造生存を確認されたということで早期有効を中止しました。11月に発表されました。これは大きかったですよね。
そうですね、まず聞いてる見込みが高いという意味で大きいのが一つで、もう一つは時間的にすごく早く終わるっていう意味で大きい。でもう一つさらに大きいのは金額的にですね、後でご説明しますけども、ステージ2まで行くととても大きより大きなお金がかかるということで、それをしなくて済んだということですね。
あと直近で先週ですね、 FDA のオーファンドラッグ指定受領、これもニュースとしては大きいと思うんですが、どう捉えたらよろしいですか。
はい、これ一番最後にお話ししようかと思ってたんですけれども、私たちのような創薬企業の価値っていうのは、薬の元が将来どれぐらいの収益を生むかっていうこと、あるいはどれぐらい早く承認されるかっていうことが価値の大きさを変えるんですけれども、このオーファンドラッグ指定を受けたということは承認までのスピードが普通よりは早くなるかもしれないという期待が一つあります。それが一つ価値を上げる。でもう一つは、普通の薬剤新薬ですとアメリカだと5年間排他的、自分たち独占的に販売できるというか市場をキープできるんですけれども、それが7年に伸びるということで、将来期待される収益が増える可能性があるということで、創薬企業の価値を高めるニュースだということになります。
はい、ありがとうございます。
ということで、次に CBS9106 という2つ目の薬の種については、アメリカのステムライン社と提携をしまして、彼らが臨床試験第一相を完了した状態にあります。これも後で軽くご説明差し上げます。今の時間軸でもうちょっとご説明しますと、薬の種、もともと探索創出最適化、それから全臨床試験というところに研究と上書いてありますけども、研究の段階っていうのは行ったり来たりがありまして、なかなかスケジュールが読めない、来月も達成するかもしれないし10年かかっても達成しないかもしれないという時期になります。その後開発の段階に入りますと、もうやることが決まっていて、だいたいスケジュールが読める段階になります。で、治験申請というのが当局、日本で言えば厚生労働省ですね、 PMDA、 それからアメリカで言うと FDA というところに申請をして、いいよと言われたら試験が始まります。で、臨床試験は第一層、第二層、第三層と一般的にありまして、現在 CBP501 は第二層試験がうまくいって第三層試験の準備をしているところです。 CBS9106 については第一層試験が終了したところで、提携先のステムライン社が中心になって次のステップを考えているところというところですね。それでは最も注力している501についてもうちょっと詳しくご説明差し上げます。これアメリカの NCCN ガイドラインといいまして、アメリカの臨床医たちが治療をするときにこれを見てどういう治療をしようかなって考えるような基準ですね。で、それには膵臓がんの2次以降の治療推奨しているのが臨床試験への参加です。ちょっと前の日本だと臨床試験は人体実験でなんかうさんくさいとか怖いとかいうふうに思われてた方たちもいたと思うんですけれども、アメリカでは公的なガイドラインが臨床試験への参加を推奨するような状態、それだけ十分な効くお薬がないということの裏返しでもありますけれども、またもう一方で過去15年ぐらい臨床試験が随分様子が変わりまして、臨床試験に入ってくる薬たちが効果を示す場合が多くなってきているということがあります。20年前だと臨床試験に入っても新薬って言っても大した違いがないっていう感じだったんですけども、がんの種類によってはとても劇的な結果が出ている試験などもあります。膵臓がんについて少し、501免疫着火ということで、免疫を火をつけるっていうイメージなんですけれども、なぜそんなことを言っているかと言いますと、免疫系の抗がん剤っていうのがすごくいいことが分かってはきたんですけれども、効かない人の方が多いんです。で、効かない人にどうしたら効くようにできるかということで、効かない人はどうなっているかというと、これ絵で紫色の丸ががんのつもりです。 免疫砂漠って右の上の方に書いてますけども、そこにはオレンジの細胞が一つもいません。オレンジの細胞が免疫の細胞の中のがん細胞を実際に殺す細胞、 CD8T 細胞という殺す細胞になります。免疫砂漠のがんにはその細胞がほとんどいない。でさらに下はその細胞いるんだけども周りにいてなぜか中に入っていかない、免疫排除という、この2つが免疫コールドな状態と言われます。一方こっちのオレンジの細胞がいっぱいいる状態、こっち免疫ホットと言いまして、こういうのは本庄先生のオプジーボなんかをするとよく効くんですね。ところが膵臓がんはもうちょっとだけややこしくなっちゃって申し訳ないんですけども、右上が膵臓がんのイメージです。紫色ががん細胞で、オレンジ色の丸ががんを攻撃する T 細胞、色がちょっとくすんじゃってるのは攻撃しに行ったんだけれどもブレーキをかけられちゃった細胞、それから緑がさらに免疫を抑制するマクロファージっていうんですけども、免疫が働かないように一生懸命抑制している細胞で、ちょっと色が濃いがん細胞、死にかけたのをなんかぐじゃぐじゃって書いてますけども、がん細胞が死んでるイメージで、ここに免疫系抗がん剤って上の右の矢印を見ていただくと、オプシーボみたいなのをした時にどうなるかと言いますと、くすんだ色の T 細胞が明るいオレンジになってブレーキが外れてがんを攻撃できるようになるんですけれども、そもそも膵臓がんの中にはその細胞がいない、ブレーキを外そうにも外す対象がいないっていうのが膵臓がん。そこへ501免疫着火剤を入れると何が起きるかというと、まずがん細胞が赤い死に方、派手な死に方をします。免疫原性細胞死って言うんですけども、もう炎症を起こすような死に方をします。そうすると T 細胞が寄ってくるんですね。それと同時に501マクロファージというのを抑えます。免疫抑制する細胞を抑えます。でそうすると T 細胞が寄ってきます。でも相変わらずブレーキはかけられちゃうんですね。そこへオプシーボを入れてやると素晴らしい状態になるんじゃないでしょうかというのを、基礎研究と動物実験と、早期の臨床試験で確かめてきたというところです。
今のすみません、今のページのところで社長ですね、はい、免疫着火剤 CBP501 プラスシスプラチンって入ってますよね、
はい、
でシスプラチンそのものってすでにもう有効性認められている性がん剤、はい、抗がん剤、
はい、
でそこに CBP501 っていう免疫を集めてやろうっていうのをつけてやると効きやすくなる、この理解でいいですか？
そうです。でシスプラチンって昔からがんを小さくする抗がん剤の代表でたくさん使われてるんですけども、実はそのがんが死んだ時に黒い色の死に方、その細胞死があると免疫が働かないような、もう炎症が起きないような死に方しちゃうんですね。アポトーシスっていうんですけれども、それとは違う死に方、アポトーシスではない免疫原性細胞死に切り替えるっていうのが501の特徴の一つになります。最近のトピックスということで、先ほど申しました無造惑生存達成した、主要評価項目を達成して第二相試験を早期に終了したということですね。もう一つ有効性を示す情報ということで、2例目の走行と書いてますけれども、9名の患者さんのうちの2名の患者さんで走行といいまして、がんの実際体積でいうと半分以下になったというぐらいの指標になります。でこれは膵臓がんの3次治療ではほとんど起きない、起きても5% 程度、最大でも 10% いくかどうかっていうのが、どんな薬を使ってもっていうところです。それが、まあ、数は少ないんですけども9人の患者さんのうちの2例いたということですね。安全性については、これまでと同じ問題ないという。で試験についてちょっとだけ詳しく、今回の2層試験は4つの群の試験でした。一番上501を含む3剤、501通常投与量25って、投与量のちょっと少ない16っていう、これ FDA の勧めで投与量の違うものを試しなさいということでしました。から3番目が501とシスプラチン、4番目オプシーボということですね。で、この臨床試験、3剤の方は早期有効中止になり、2剤の1つは早期無効中止になったということで、ステージ2、最初のステージで1群あたり9人、後ろのステージで1群あたり14人投与するさせていただく予定だったんですけども、群あたり14人がいらなくなったということですね。というわけで臨床開発で、2層の壁といって、抗がん剤の場合特に1層試験で、安全性を確かめて、軽く抗がん剤の場合は効果についても多少分かるんですけれども、2層で本格的に効果についてどの程度の強さの効果があるかを確かめて、それによって3層のプランをするということになります。 というわけでこの2層試験で効果が少ないともう3層やっても仕方がないとか、例えば1万人の試験やらないと無駄だとかいうふうになってしまえばもう諦めるということになりますので、この2層はとても落ちる確率が高い試験になります。でここを超えれば試験デザインも決まるし良くなるということなんですが、僕の気持ちの中ではもうこんなん軽く飛べるという思ってたんですけども、世の中的にはここはとても落ちる確率が高くて危ないところということだったんですけど、おかげさまで飛び越えました、つい最近ですね。というわけで上司に向けて三層試験の進行が確定し、上司に至る確率、いろんな統計があって全ての試験でここまで来ると上司成功する確率が3分の1というのが薬の世界です。さっきの2層のところだと12分の1とかいう数字があります。その前だともっと20分の1、その前だと2万分の1、どんどん確率が高くなってきたですね。
ここにありますけど、膵臓がんに限らずあと1個、まあ、別の臨床試験やれば大腸がんとか卵巣がんとか肺がんとかそっちに適用することも可能になってくる可能性を持っているということですね。
そうですね、これまで私たち積み上げてきたデータがすでにありますので、薬いいですよって1回認められればあとはいろんながんに承認してもらうために必要事項としては1つのがんについて1つの試験をすればいいということですね。というわけで臨床試験2層がステージ1だけで終わって、でしかも臨床試験3層で必要なのは2群だけ、2つのを比べればいいだけ、3つ以上必要ないですよということで、時間的にも資金的にも一番望んでいた金のシナリオになりました。開発競争があるのはとってもいいことで、みんな競争に勝ってくれれば嬉しい話、がんが治るわけで嬉しいわけなんですけれども、残念ながら、501が初期適用として狙っている膵臓がんの三次治療のところでは先行品はありません。私たちより前を走ってた人たちもいたんですけども、次々と試験を失敗しています。患者さんがどれぐらいいるのかという話になるんですけれども、膵臓がん実はアメリカではがんによる死因の確か2位に躍り出ていると思います。膵臓がん三次治療だけでもアメリカではこれぐらいの人数がいるんじゃないかと、ヨーロッパ日本、膵臓がん一次二次治療の方が、まあ、数字としては正確です、患者数に一致してますので5万人以上4万人、これぐらいの患者さんが薬を必要とされている。私たちの初期適用としては一番上の膵臓がん三次治療アメリカだけというのを今数字として挙げています。9106の方ちょっとだけ、これは細胞の中にある核っていうところから細胞質にタンパク質を送り出すエスカレーターのような働きをしているタンパク質 XPO1 というタンパク質があるんですけども、がん細胞の多くは核の中にがん抑制タンパク、がん抑制遺伝子産物が核の中にいると都合が悪い、自分生きていけないのでそれを一生懸命吐き出してるんですね。本来普通にあるメカニズムなんですけども、
すごい悪いやつです
そうですね、それを上手に頑張らせて外に排除してる、なのでそれを止めてやるとがん細胞が死ぬっていう仕組みです。フェルゼノエクサ CBS9106 っていうものですね。メカニズム的には割と製薬会社受けがいいものなんですけども、でこれについては第一層試験有望なデータとともに終了しまして、次の試験を今ステムラインが中心になって考えているところです。で安全性が先行品カリオファーマという会社の先行品がありまして、ものとしてはこれの方が安全性が高いというふうに考えてまして、最初に入ったのをファーストインクラスっていうんですけども、それはそれでもちろん一番素晴らしいんですけども、製薬会社としてはベストインクラスといって、そのクラスの中でよりいい薬を作るとそっちの方が、経済的には儲かるという話もありまして、ベストインクラスを目指すというのは全然悪いことじゃないというかいいことで、それを目指しています。9106はステムライン社と提携しましたので、契約の経緯を簡単にご説明します。2014年の12月に日中台湾を除く全世界を対象にライセンスアウト、ステムライン社に渡しました。でその後2018年にライセンス対象地域を日中台湾も含む全世界の権利を渡したというところです。でライセンス契約に基づく収益としては契約一時金と技術アドバイザリーフィー、この技術アドバイザリーフィーというのが金額的には割と大きくて累計7億円を及んでいます。この後は進捗に従ってマイルストーンと、上市した場合にはその上市の状況によって3から 10% の改装料率をいただく予定になっています。 CBT-005 にちょっとついてちょっとだけあのお話、僕が会社の中で一番興奮してるんですけども、あのがんって昔から治らない傷って言われていて、なんでだろうということですけども、がんができた時に、まあ、例えばぐちぐちしたりがんの塊があったりするんだけれども、なんとなく痛みもないし、がんってがんのあんまり痛みないですよね。例えば塊ができて痛みがあったら分かりやすいのに、痛みのあるがんって少なくって痛みがないというように、がんって昔から治らない傷って呼ばれていて、体の中で起きていることは傷と一緒なんですけれども、がんの場合はがんがいます、あの赤い日ががんのがんがバーッと育ってる様子なんですけども、この状態で本当はその火消しをしなきゃいけないのに、そうじゃなくてもう大丈夫っていう免疫細胞が言っちゃうんですね。もうここ大丈夫だからって。そうすると炎症を起こさないで、がん細胞を殺さないうちに修復、つまりがんで壊された組織を治しに行っちゃうんですね。その時には余計免疫細胞に余計なことするなっていう命令をしてしまう。さっきの膵臓がんで見た緑のマクロファージとか、ああいうのがですね、免疫を抑制しちゃうんです、逆に。っていうことが分かってたんですけども、 CBT-005 はその最初のところで、その電話をもう大丈夫っていうところから応援お願いっていうふうにスイッチを切り替える、まあ、実際には樹状細胞っていう、一番最初に抗原を捕まえて、この抗原っていうのは T 細胞が攻撃する場所なんですけど、ここを攻撃しろよっていうか攻撃しちゃいけないっていうかの違いなんですね。自分のものだったら攻撃、自分の体の部分だったら攻撃しちゃいけないじゃないですか。それ攻撃すると自己免疫疾患になっちゃうんで、だから攻撃しちゃいけないっていう命令も普通に体の中にあるんですけども、本当はがん細胞については攻撃しろって言ってほしいんですけども、攻撃しちゃいけないって言っちゃう。そこをスイッチを変えるのが005の考え方です。ということで、こうお楽しみになりますけど、はい、そういう感じで、何を興奮しているかの一点だけ、これ体に植えたマウスの腫瘍の大きさを書いてるんですけれども、一番150ぐらいのところにスタートがあるんですけども、免疫系の抗がん剤って論文見ていただくと分かりますけど、みんな0とか50以下とか小さいところからスタートします。なぜかというと小さくないと効かないから、免疫系の抗がん剤でも、シスプラチン 501CT 療法はそこでも効きますよっていうことで、やっとあの三角なんですね。そのやっとあの三角のが臨床で今いい結果を出しているというところです。であれよりも下げることがなかなか社内でいろんな論文なんか、よその人が作ったものなんかもいろいろ試したんですけども、あれより下がらなかった。それが今回ようやくそれを下げられたということで興奮しているものです。決算財務の状況はバイオベンチャーですので見ていただいた通りということと、時期も時期であまり詳しい話はということです。キャンバスがどうなっているか、販売費、一般管理費っていうのが青色で、だいたい毎年同じぐらいの金額が出ていて、基礎研究費っていうのもだいたい同じぐらいの金額が出ていて、臨床開発はとてもお金がかかりますので、臨床試験をたくさんやっているときはたくさんお金が出ていって、ちょっと落ち着いているときは下がるという、こういう感じの支出のパターンになっている会社です。で、現在のキャンバスのご注目点ということで、創薬企業って一般的でないので分かりにくいと思うんですけれども、創薬企業の価値をどうやって判断するかですけれども、特に進んでいる欧米なんかですと、開発パイプライン、つまり薬の種の成功の可能性、それから成功までの時間軸、それから成功したときにどれぐらいの売り上げがあるのかということですね。それから競合状況、それから独占期間っていうのがその価値を決めることになって、この価値がいつ頃実現されるから、今だったらそこから確率、いろいろコスト考えてこれぐらいの価値だよなっていうふうに、皆さんが見積もって価値を決めてくださるというような状況です。ですので我々としてやることは、そこに書いた一つ一つの確率を上げることを努力しているということになります。売上も利益もないのに何見て評価すればいいのっていうところですけれども、今申したように中の一つ一つのうまくいく可能性と、うまくいった時の大きさから考えて、今じゃあ確率3分の1でこれだけだったら今の価値これぐらいだよなとか、そういうような見方、一つ一つのパイプラインについてですね。特に501についてはやっとそういう計算が普通にできる段階になった、臨床試験2層が終わったということもありまして、市場の規模とか時間とか計算しやすくなったということで、分かりやすくなったと思っています。
これはやっぱりキャッシュフローは最後上申近づくにつれてとか、製造承認申請近づくにくれて行くにつれてやっぱ増えますよね。
そうですね、
費用は
オレンジが実際出てお金が出ちゃってるっていうイメージですけれども、その上申直前、臨床試験3層がやっぱり一番大きいので、ここは 場合によっては数百億円規模になる。これまさに患者さんが何人必要か、臨床試験の3層承認を取るためには統計的に優位に効いてますよという証明が必要です。がんの場合は生存が統計的優位に伸びているって証明することが必要で、証明するためには薬の効果が強ければ強いほど少ない人数で証明できます。効果が薄ければ薄いほど大きな人数ですから、一般的には800人とか1000人とかの試験でやることがちょっと前までは多かったですが、がんの場合は1000人弱ぐらいだった。ところが最近薬の効きが良くなってきて、もっと小さくて100人200人で承認に至る薬も出始めてきてます。で、我々も2層から考えて、少なくともむちゃくちゃ大きい試験はいらないだろうという踏んでます。でもたくさんのお金がかかるということですね。というわけで会社としてどうするべきかというところになるんですけれども、従来型のバイオベンチャーっていうのは赤い点々のところですね、ミドルリスクミドルリターンを狙う、オレンジ自分たち全部やったらハイリスクハイリターンということになります。で、点々の方のポジティブ面、いい面は、最後の臨床開発にかかる資金を転嫁できるし、一時金マイルストーンで早めの収入が収益が得られる。で、悪い面としては開発の主導権が向こうに移っちゃう、自分たちの思うようにいかなくなるから利益半分が少なく配分が少ないですね、どうしても。それからオレンジの方になると、悪い面はリスクは全部自分たちでかぶりますし、お金も自分たちでかぶる。でもその代わりに得られる良い面としては、自分たち主導でやりますし、全ての利益のがそもそも最初の段階では自分たちに 100% あるところから始まるということですね。というわけで、これからしばらくのキャンバスへのご注目点としては、まず501について2層の結果、まだ最終結果報告してません。現時点まで過去の中間報告から大きな結果の変動はありませんけど、最終報告がまだしてないのでそれがあります。それから3層試験がどんな内容規模、まさにこの規模で時間も変わりますし、必要なお金も変わりますし、すごく大きな話になります。で、試験実施のための資金確保っていうところ、ここは大きな注目点だと思うんですけれども、製薬企業さんとアライアンス契約をするとすればどういう契約なのか、からひょっとしたらそうじゃない方法をするのかっていう選択肢の中でベストなものを選ぼうとしているというところですね。その他のパイプラインについては今までお話しさせていただいたところですね。はい、大体。
社長、やっぱり CBT005 ってネクストとしては期待高いと見ていいですか？
企業の価値としての期待としてはまだちょっと時間かかる可能性があるので、そういう意味での期待としては言ってしまうのはちょっと早いかなと思います。ただがんを治すという目標への近さという意味ではものすごく期待している。
つまりポテンシャルは高いんではないか、はい、ということでいいです
か？私は思っています。はい、
社長、がんを治したいっていう思いでお医者さん医学部行かれたんですけど、はい、がんを治す近道に近づいていると今感じてますか？どうですか？
臨床医の時は皆さんと新聞読んで、あと5年で実用化っていう新聞を見て、ああ、がんが治るのかもしれないって思ってたぐらい不勉強な臨床医だったんですけども、基礎研究をやってみるとがんなんか治るわけないって思ったんですね。で、ずっと研究をやってきて、治ってるがんももちろんありますし、がんの種類によってはすごく治療が進んでいるものもありますんで、全部じゃないんですけども、治らないがんが残るという意味では100年経っても無理だってずっと思ってたんですけれども、ここ15年ぐらい自分たちの研究もそうですし、世の中の動きも変わってきたということで、多くのがんが治るようになるというふうに今思ってます。はい、
ありがとうございます。
キャンバス IR セミナー、ご出演は証券コード4575東証グロース上場、キャンバス代表取締役社長の川辺拓さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。川辺さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様、
どうもありがとうございました。
お願いいたします。
キャンバス IR セミナー、この番組は証券コード4575東証グロース上場、キャンバスの IR 活動の一環としてお送りしました。